おはようございます。皆様お元気でしょうか。何よりでございます。一人の人が元気ですっていうと1万人が元気だということにしておきましょうノルウェーでは、テレビ局が一人の人からハガキが来るとその陰に1万人同じ意見を持っていると、見るんだそうです。皆さん私たちは一人では何もできないとか一人が言うことは何の意味もないと思うことは間違いのようですよ。ノルウェーでは、いや日本でも同じです。ですからメディアでおかしいことがあったときにあなたがこれおかしいですっていうことは実は一人だけではないっていうふうに向こうはちゃんと見てくれているのにこっちが一人だからっていうことではもったいないですね。で実はそれはメディアが言ってることだけではなくて神様もそのように、いや神様もというか神様は私たちを見てそのように見ておられるんですね。一人は全世界よりも尊いって神様は言われるんです。いや本当ですよ。いや神様そう言ってんです。いや信じないですかみんな信じてますよね。本当に神様はそのようにあなたを私を見ていてくださるんです。ですからそれを感謝しながらそのように生きていくことを求めていきたいと思います、今日はメッセージの後で、あと 前がいいですか。はい、じゃあこのところですね、ビビアン姉妹が娘のエンジェルちゃんと一緒に礼拝会に忠実に出席してくれています。彼女はカメルーンの出身ですよ。今まで私たちグローバルミッションチャペルのいろんな国の人が来てくれましたけどもカメルーンの人は最初です。感謝ですね。でエンジェルちゃんの幼児祝福式をしてほしいということで皆さんがいらっしゃるところで祝福しましょう、ね、Would you please come forward with Angel?Is she asleep? No? Wonderful. Okay, okay. That's fine. Yeah. だいたい幼児祝福式っていうと読む言葉が決まってるんですけど、イエス様がお話をしておられた時に子供たちがイエス様に近寄ってきた。そしたら弟子たちが追い返そうとした。イエス様カンカンに怒った。カンカンに怒ったっていう表現ではなく憤って言われたと書いてる。同じことですよ。子供たち私のところに来るままにしておきなさい。天の御国はこのような者たちのものであると言われたんですね。まあこういう話になるとちょっとメッセージしちゃいそうだな。やめときます。詩編の中にこんな言葉があります。詩編の127編3節、見よ子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である、子供たちは主の賜物です。本当に素晴らしい。もうエンジェルちゃん可愛いですよね。本当にこう食べたくなるって気持ち分かりますよね食べちゃダメですよ食べてはダメです。 Okay. Well, the Bible says that children are the gift from God, from the Lord, and the fruit of the womb is a reward. So we thank God for you and for Angel. She's a blessing to us. SoWe pray for you, and I'm quite sure that you want to raise her according to the fear of the Lord, according to the faith in Jesus Christ. And we as church will do our best to remember you in our prayers. Like our children, they have been really prayed for by saints in Norway, in Japan, and because of that,They are believing in Jesus, following, loving Jesus. So we'll do that for Angel and for the more children to come, maybe. 今お聞きしたのはきっと、ヴィヴィアンさんも神様を恐れる恐れイエス様を信じる信仰によってエンジェルちゃんを育てたいと思っていると思いますってうなずいてましたけれども、そのために私たち教会は応援していきましょう、祈っていきましょう。私たち夫婦の子供たちもノルウェーや日本のたくさんの生徒たちの祈りによって本当に育てられてきたなと思います。皆さん教会の祈りは力があります、エンジェルちゃんのためにもまたビビアンさんのためにも祈っていきましょう。はい、じゃあお祈りしますね。天のお父様、あなたが不思議な導きの中でビビアンさん、そしてエンジェルちゃんを私たち教会家族に加えてくださったことを感謝します。あなたも御言葉は真理です。子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である。イエス様ありがとうございます。あなたがどうかヴィヴィアン姉妹に知恵を与え、力を与え、励ましを与え、愛を満たし、こうして与えられている賜物、そしてこの責任をあなたの恵みの力によってしっかりと果たすことができますように、そして家族に祝福があふれ、その祝福が周りの人たちにあなたの栄光を表す証となりますように、あなたがエンジェルちゃんを全ての災い、病気、危険からお守りくださり、あなたを愛し、あなたに従う者としてあなたの栄光を表すように、どうぞあなたが育ってください。Father, I thank you and praise you for giving Angel to Vivian and her husband. I thank you for leading them with your mighty and miraculous hand to this family, church family. Thank you, Father, because you are the one who really takes care of us. And you give us fullness of joy, wisdom, power, strength, and encouragement. I ask that you will strengthen Vivian as mother, as wife, and give her strength and comfort and a fullness of love that comes from joy, from faith, the joy and peace. I ask that you will keep Angel safe from all dangers and evil and sicknesses, disease. May she grow up in your grace to know you, to love you, and to glorify your name. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Blessings. Amen. 感謝します。今日もまた大きい方の iPad っていうやつは充電が切れておりました、ね、え人間は大したもんですね。そう簡単に充電が切れません。っていうか充電が切れたらもう、この地上を去る時ですけれども、神様はすごいお方ですね。私たちにそのようにいろんな意味で日々に力を与えていてくださるので、こうして集められました。本当に神様を褒めたたえます。今日は久しぶりにバークマン先生ご夫妻が宮城県の方から来てくださいました。改めて歓迎します。ようこそおいでくださいました、はい、もうおなじみですけどね、お帰りなさいというところですけれども、バークマン先生は新薬先生と同じ宣教団体、センドインターナショナルという宣教団体の宣教師としてもう長年日本で奉仕しておられます。心配しないで、おそらくいわき弁でも大丈夫だと思いますけど、いわき弁話してる人あんまりいないですよね、この中にね、うん、もう方言は失う、まあ、日本語大丈夫ですのでどうぞお交わりください、はい、ですね、大丈夫ですね、はい、あ、沢井志郎先生久しぶりにようこそおいでくださいました。先生って牧師先生ではなく学校の先生だったんですね。今も僕は沢井先生とお呼びしてますけれども、長いお付き合いで感謝しております。ありがとうございます。はい、そういうことでイエス様に イエス様のことを証しする証言者がいるんだということをイエス様ご自身が語っておられます。ヨハネの福音書5章でイエス様について証しするという存在を一つ一つ挙げておられて、そのうち私たちは神様ご自身、父なる神様が、そして聖書がイエス様の証言者であるという部分に来ました。今日も生きておられるイエス様が私たちの心の深いところに語ってくださいますように。命の充電は神様がいつもしていてくださいます。でも実は私たちには命の充電だけではなくて、魂の充電、感情、思い、知識の充電が必要です。それは黙っていて起こるものではありません。私たちはそれを求めていく必要があります。体の充電は眠ることによって、食べることによって行われます。でも本当に忘れやすいのは魂の充電です。イエス様はその私たちの魂に働きかけてくださって、今日この時間を共有する、共にこの時間を過ごすことで、私たちの、あなたの、私の魂を生き返らせてくださることを信じています。あなたは私の魂を生き返らせ、と詩編の23編に書いてあります。皆さん、生き返るってことは死んでるってことですよ。え、そうですよ。私たちの魂死んじゃうんですよ。でも大丈夫なんです。イエス様が生き返らせてくださる方です。魂が死んだ状態、もう生きていくのが嫌だな、死んでしまいたい、この状況嫌だな、逃げ出したい、何やってるのか意味がわからない、虚しいな、そこからイエス様は生き返らせてくださる。生きていることは感謝だ、私は次のステップに向かっていける、希望を持って明日に向かっていける、イエス様がおられるから、主が共にいるから、イエス様は今日も私たちの魂を生き返らせてくださいます。最近つくづく思わされました、詩編の23編、素晴らしい言葉、世界中のクリスチャンが愛しています、クリスチャンでない人も愛していますけども、あれ全部裏があるなと思わされました。主は私の羊飼い、裏は何ですか。いや、羊飼いたくさんいるってことですよね。あなたを飼いたい人がたくさんいるんです。あなたを自分のものにしたい人がたくさんいるんです。でも誰をその相手にするかっていうのは私が決めなきゃいけない。私の羊飼いイエス様ですって言わないと、自分が自分のものであるかのように思いながら、実は誰かによって動かされてしまうことになるんですよ。それがテレビだったりするんです、メディアだったりする。メディア無責任ですから、あなたがどこに行こうが関係ないです。あなたの思いを洗脳するだけです。でもイエス様が私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ずっとないじゃない、乏しいことが起こるんですけども、ものが必要になるんですけども、イエス様が私を導いてください、私の羊飼いだと乏しいことはない、必要は満たされる、必要があるから乏しいことはありませんというわけです。そんなふうに詩編の23編は裏を考えながら読んでいただけると、お、面白い、いや、恵まれるのではないかと思い、私は恵まれました。長い前置きになりましたが、イエス様は今日も私たちの魂を生き返らせてくださいますように。そして希望を持ってイエス様に生かされている命を、これからの時間も過ごしていくことができますように。アニケン先生、お祈りしてください。
聖なる愛する天のお父様、感謝いたします。こうして尊い兄弟姉妹たちとともどもに、あなたの御前に賛美したり、あなたを見ることができますように感謝いたします。アイヤ様、あなたが命です。私たちの命です。一刻一刻 生かしておられる方だけでなく、本物の命、揺るがない命、真理、永遠の命を与える方であることを感謝いたします。皆様、どうか私たちが迷わないで命の道をいつも選ぶことができますように、迷わされないようにお願いいたします。主よ、本当に悪魔の真似事、恐ろしい迷いを与えようとする悪の破壊するもの、殺すもの、本当に隔たりを置くもの、そういうものに一切従わないように私たちを強めてください。いつも命を、命の声を、あなたの愛の声に従うことができますように、御言葉を愛し、あなたご自身の臨在の中にいることを愛することがもっともっとできますようにお願いいたします。どうかこの時、御言葉を開く時、あなたが働いて私たちの心の中で深い取り扱いと癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン、
アーメン。今日お読みいただいた聖書の箇所で、イエス様は天のお父様もイエス様の証言をしておられる、そして聖書もイエス様の証言をしておられると言われました。なぜ証言者が必要なんでしょうか。なぜ証言者がいるんでしょうか。どうしてですか。信じないから。信じるためですよね。言っていることが本当であることを信じてもらうために証言者が必要なんです。その通りでございますね。イエス様は、私には人間の証言は必要ないって言われたんです。でも証言する方がいる、証言する存在がある。必要はないけれども、イエス様に必要はない。イエス様は真理の方ですから必要ないんですが、人間に証言者が必要なんです。ユダヤ人の指導者たちはイエス様を信じようとしなかった。そこでイエス様はその指導者たちに対して語っておられる、証言者がいるのだ。父なる神様がイエス様の証言をなさった、なさる。皆さん何思いますか。天のお父さんがイエス様の証言をされた。恐れずにどうぞ答えてください。目があってうなずいて、なるほどなるほどみたいな。そうですね、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。天の神様は天から語られた。で、私は本当は知りたいなと思ってちょっと調べたんですが、あんまりたどり着きませんでした。おそらく聞いている人たちはユダヤ人だったので、神様はヘブライ語あるいはアラム語で語られたのであろうと、まあ、間違いないことだと思うんです。で、天から神様が語られたその声の響きはやっぱり日本語で、これは私の愛する子だ、ちょっと伝わらないかなと思ってヘブライ語でと思ったんですけど、あんまり見つからなかったんです。時間もなかったんですけどね。 でもね、やっぱりヘブライ語でブネって言うとこうガクガッとか、ね、っていうのは聞いた人たちはの中には雷が鳴ったという人たちがいたからです。これは私、ベネハって言うとやっぱりなんかそんな感じがするな、勝手に思っておりました。いずれにしても天のお父様が天から地上にいる人間にイエス様のことを語られたのは2回です。1回目はイエス様が洗礼を受けて、バプテスマを受けて川から上がられた時、その時天のお父さんは これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われました。2回目はいつでしたか。2回目、あったんですか。2回目なんてありましたよ。もう自分で答えるしかないイエス様がペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れてある山に登られた。変貌の山と言われます。その山の上に登られた時に、弟子たち3人の弟子が見ている前でイエス様の衣が輝き始めた。白く輝き始めた。そうするとモーセとエリアが現れて、イエス様と話し合いが始まった。その時にペトロは熱にうなされたかのように、主よ、これは素晴らしいこと。そういう時口出ししちゃいけないです本当は、ね、でもね、何か言わなきゃみたいな気持ちになっちゃう場合があるんですよね、人間で。言っちゃいけない時に言葉を出すのは本当に悲しいんですよ。僕もそういう経験あるんですけど、皆さん気をつけましょうね。でペトロは、イエス様、小屋3つ建てましょう、大工仕事は得意です、みたいな。その時天から声がしました。これは私の愛する子、これに聞き従え。天のお父さんがイエス様の証言をなさった、直接に声を出して証言をなさったのはこの2回だったと聖書の記事には書かれてあります。でもここでイエス様は、また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。じゃあ神様が語られた声は違ってたのかな、どう思いますか。時々っていうか、結構聖書は難しくなりますよね、考え始めると。まあ聞いていた人たちが、多くの人が雷が鳴ったっていうぐらいですから、天のお父さんの声をはっきり、肉声っていうか、その声そのものを聞いたのではないと考えることはできるかもしれません。私は正直申し上げてよく分かりません。ただイエス様が言われることは間違いない、それだけははっきりしています。皆さんですから気をつけましょう。あなたが理解できないときに、イエス様の言ってることがおかしい思わないでください。まあ、絶対に思わないでください。僕そんなふうに思っていた時期もあったんですけども、それはやめましょう。私がおかしいんです、というか私が理解できないです。それは認めましょう。イエス様の言葉が正しいんです。よろしいございますか。不服のある方は後で私にどうぞ個人的にお話しください、はい、苦情は受け付けます。でも聖書は間違いはありません。で、人は神様の本当の声をイエス様が聞いておられるようには聞けない、聞いていない。じゃあどうしたらいいんですか。天のお父さんが言われることをイエス様が聞いて、イエス様が私たちに伝えてくださっているんです。だから天のお父さんの声を聞かなくても、天のお父さんの心と思いを聞くことができます。それが大事なんですよね、イエス様を通して。誰の声を聞くかというのは、誰の考えを受け入れるかという意味です。皆さん東京に行くと音がすごいですよ。だから東京の人おとなしくないです。音ありです、音ありです、ずーっと音がしてる。でもその中でアニケン先生と話をすると、ちゃんと私アニケン先生の声が聞こえるんです。こういうので録音するんですよ。全然何言ってるか分かんないですよ。言いたいこと分かりますよね。その私たちはいろんな声がひっきりなしに入ってくる中で、自分が聞きたい声を選んでんです。イエス様の声を選びましょう。神様がイエス様を通して語られる声を選びましょう。 それが祈りであり、それが聖書を読むことであり、それがこうして集まることです。そして天のお父さんが語られることはイエス様についての証言です。38節では、またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいませんとイエス様が言われました。ここが問題です。私は神様の声を聞いた、聞かない、そうではない。神様が何を語られたのかを、その思いを受け取って自分の中に留める。いいですか、聞き流すんじゃないですよ。自分の中に留めていくことが一番のポイントなんです。神様は今の時代にご自分の御子イエス様を通して語られたのですとヘブル人の手紙は言っています。それは私たちが声を聞いて次の日が忘れてしまうためではなくて、その語られる声から響いてくる御言葉を受け取って私たちのうちに留めるためです。なぜそれが必要なんでしょうか。それは私たちの霊と魂はその御言葉によって生きるからです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのですというのはそういう意味です。聞き流しでもいいから耳に聖書の言葉を流しておけば、そうではありません。それは悪いことではないんですよ、いいことですよ。でもそれで終わるのではない。そこを通して語ってくださる天のお父さんのお心を受け取って自分の中に留めるということが必要なんだ。それどうすればできるんでしょう。どうすることが天のお父さんの御言葉を心に留めることなんでしょうか。どうしたらいいんでしょう。なんか思いつくことありますか。じゃあ皆さんね、ずっと昔子供の頃に、若者の頃に、親から聞いた、学校の先生から聞いた、友達から聞いた、その言葉自分の心にとどまっているってものあります。ありますか。ありますよね。じゃあ自分の心に留まるってどういうことか分かってんだ。みんな記憶に残るだけじゃないですよ。自分の思いの中でそれが繰り返されていくんです。そうするととどまるんですよね。聖書は天使が、御使いがマリアに現れた時に、マリアは御使いの言葉を聞いて思い巡らしていたと書いてあります。思い巡らすこと、今教会の中でイエス様の体の中で御言葉を思い巡らすことがすごく必要とされていると思います。皆さんは気づかずにやっているかもしれません。誰かが言った言葉を気づかないうちに自分の中で思い巡らしていくので、その言葉によって眠られなくなったり、自分の平安がなくなったりする、そういうマイナスな影響。でも言葉によって思い巡らすたびに嬉しくなり、感謝になり、涙があふれる。皆さん、私たちの思いは私たちの責任なんです。自分で選ぶんです。助けてくださる方は神様ですよ。助けてくださる方は聖霊様です。でも選ばなきゃいけない。私たちは自分が思い巡らす言葉を選び取るんです。そうしないとマイナスな言葉が自分を蝕んでいく、食い物にしていく、自分の魂が死んでいく。だからイエス様が言っておられる言葉は本当に重い。神様が語られた言葉はこの時点でおそらく1回だけです。その1回の言葉をあなた方のうちに留めていない。なんということでしょうか。これは私の愛する子、 私の心にかなうものである。その言葉を思い巡らしていったらどんなことが起こるでしょうか。横山大輔兄弟は歌を作りました。これは私の愛する子、それは神様が自分についても言ってくれているんだと言って感謝の歌に変えました。御言葉を思い巡らしましょう。御言葉を心に留めることができますように。うまくできなくても努力し続けますように。そうすると私たちは生かされるからです。魂が生きるからです。イエス様を信じてイエス様の皆を呼んでいれば霊はもう生き返っている。体はご飯を食べ眠ることで生き続けていく。でも魂は神様の御言葉が必要。神様の御言葉を心に留めるということの基本はイエス様がここで父が使わされた、天のお父さんが使わされたイエス様を、あるいはバプテスマのヨハネを信じるということです。信じないと御言葉はとどまらない。イエス様を信じてイエス様を思い巡らしていくならば神様の御言葉は私たちのうちにとどまっていく。皆さん、私たちが毎日それを求めていく。そうしたら御言葉の技、御言葉の奇跡、神様の奇跡が起こっていくんです。私たちを通して、私たちのうちに。それは何もなんか椅子が突然宙に浮かぶ、そんなマジック的なことではなくて、もっともっと大きなこと、人間が死んだように生きている人間が生かされていく奇跡、死人がよみがえるというのは体のことだけではないんです。イエス様につながっている私たちが神様の御言葉を聞いて受け取る。イエス様が神様から使わされている方なんだ。イエス様が神様なんだ。ああイエス様、私にお語りください。あなたが語られたことを思い巡らします。そのようにすることで命があふれていく。信じないものにならないで信じるものになりましょう。二つ目の証言者というのはこれで三つ目になるんですけれども、第一がバプテスマのヨハネでした。これ四つ目ですよね。で第二がイエス様がなさっておられる技でした。三番目に天のお父さんご自身、四番目に聖書の言葉。ユダヤ人は聖書の中に永遠の命があると思っていたんです。皆さんどうですか。聖書の中に永遠の命がありますか。ある。微妙な質問ですよね。難しいですね。どうとも取れますね。さすがです。そうなんですよ。どうとも取れるんです。ここでイエス様が言っておられるのは、聖書の中に永遠の命があると思うので、あなた方は聖書を調べている。でも、調べている人たちが永遠の命持ってないんです。それが含みですよ。どうしてですか？はい、大きい声で言ってください。正しかったと思うんですけど、今信じてないからですよね。イエス様を信じなければ聖書を調べていても永遠の命にはたどり着かないです。ペテロが告白したように、永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。あなたこそ生けるキリストです。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。極端に言えば、ですから聖書を何十回読んだからといって永遠の命を持つわけではないんですということです。勉強によって調べることによって永遠の命が与えられるのではなく、永遠の命は信じる結果なんです。ローマ人の手紙の中にありました、罪の支払う報酬は死です、 しかし神様の賜物は主イエス・キリストにある永遠の命です。私たちが信じるというのはイエス様とつながることだと私は確信していることを何度も皆さんにお話しさせていただきました。信じるというのは自分の頭の中で自分に言い聞かせることではありません。自分の頭や考えを超えて存在心の底からイエス様と呼ぶことから信仰は始まるのです。単純なのです。理解できなければ信じられないのではありません。信じることによって本当の理解が与えられていくのです。信じることの始まりは主の御名を呼び求めることです。主なる神様イエス様、主の御名を呼び求める者、呼ぶ者は皆救われます。これ以上簡単なことはない。でもそれで終わるのではなく、そこから始まっていく。そこから私たちは始まって永遠の命を生きていきます。その聖書が私について証言しているのです。聖、厳密に言えば、まあ厳密に、ね、ある意味ですよ、聖書の中に永遠の命があるのではない。聖書の中に永遠の命を与えてくださるメシアが書かれてある。イエス様について書かれてある。私にとっては正確に理解しようとするとそういうことになります。いずれにしてもイエス様にたどり着きましょう。聖書を読むのはイエス様にたどり着くためです。なぜなら聖書は、でここでイエス様の聖書って呼んでるのは旧約聖書ですよ。新約聖書だからできてなかった。そう、旧約聖書はイエス様について書いてある、証言しているんだ。その通りです。ですから皆さん、聖書を読む会でも何度も確認していますけれども、旧約聖書を読んで分かんなくなるとき、神様に求めましょう。神様、この旧約聖書のこの部分にイエス様がどんな風に書かれているんですか、教えてください。何にもピンとこなかったらそのまま飛ばしてください。そのまま読み進んでください。でも与えられたことはしっかりと受け止めて思い巡らしましょう。聖書はイエス様について証言している。だから永遠の命を求めるならば、聖書を読んでイエス様のことをある程度受け止めてイエス様に行くことだとイエス様は言っておられます。イエス様のところに来ることが永遠の命の道なのです。イエス様は言われました、私が道であり真理であり命なのです。だからイエス様のところに来る者は永遠の命を今生きる。永遠の命を今生きるということは、事故にあっても死なないとか、ピストルで撃たれても死なない、そういう意味じゃないです。決して自分から火の中に飛び込むことはしないでください。申し上げたけどね、なんか火渡り宗教みたいなのが昔ありましたけど、騒がれましたけど、やらないでください。イエス様が私を守ってくださるから、洪水が来ても大丈夫。おい、その屋根の上にいるあんた降りてこい、救命ボートだぞ。いや大丈夫だ、俺はイエス様がちゃんと救ってくれるから。言っちゃダメです、救命ボートに乗ってください。はい、その神様が使わした救いですからね。そうやって死んじゃった人のジョークがありましたよね。ヘリコプターが来て、最初は救命ボートでね、おい乗れ、いや俺は神様が救ってくれるから、ヘリコプター、いや俺は神様が救ってくれ、死んじゃったもんね。天国にいて神様が文句言った、なんで私死んじゃったんですか、どうして私を助けてくれなかった。私はお前に救命ボートを使わしたではないか、ヘリコプターを使わしたではないか、断ったのはお前だまあ冗談ではありながらちょっと深刻になってしまう。私たちはイエス様のところに行きましょう。イエス様のところに命があります。 私たちがイエス様のところに来るのに教会の建物に来なさいということではありません。いやいや、来てください、どうぞ、集まりがあるときは喜んで来てください。でも私たちはいつどんな時でもイエス様の皆を呼ぶことによってイエス様のところに来るのです。その時にイエス様は私たちに命を与えてください。イエス様と共に歩む、それを私たちはこれからもお互いに励まし合いながらさせていただきましょう。今の世界、本当に皆さんもう気をつけないとクリスチャンであっても足をさらわれます。いろんな情報サイトを私も参考にしますが、その中で繰り返し言われるのが、今の世界の戦争は何よりも情報戦争だと言われます。情報を流すことによって人の思いに洗脳していく、考え方を自分たちの思うように動かしていく、それが何よりも大きな戦争だという人たちがたくさんいます。で、私その通りだと思います。だからテレビのたとえニュース番組であろうが祈りながら見ましょう。私ニュースを見るのがね、もう本当に大変ですよ。神様助けてくださいって私も祈りながらもちろん見てます。いわゆるニュース番組、報道によって伝えられるところ、例えばウクライナ問題、大体の人がね、プーチンあいつは悪魔だとか、あいつは絶対ダメだとか、もうあいつが全部悪いんだ。ところがプーチンは、いやいや、俺はウクライナをネオナチから救うためにやってんだ、でそうだそうだ、プーチンが正しい、プーチンは被害者だっていう人もいるんです。それはその昔っていうか、10年ぐらい前にウクライナ人がロシア系のウクライナ人を虐殺したからだって。だからプーチンがやることはいわば当たり前だみたい。皆さんね、そういうことを聞くと混乱するでしょ。でも私たちにとって知らなければいけないのは、何が理由であれ、何が理由であれ、無差別に人を殺すことは悪だということです。それ以外に必要ないんですよ。私たちは誰が正しいって決める立場ではないんです。神様がそれは決めるんです。神様は悪を裁かれるんです。私たちに神様が求めておられるのは、神様のご支配と神様の義を求めることなんです。だからウクライナの情報を見るときにも祈りましょう。神様、あなたのご支配が来ますように、あなたの義が、あなたの正しさがまず私を支配しますように、そしてウクライナに起こりますように、あなたはそのために教会を用いてください。差別はどこにでもあります。ごまかしはどの国でもあります。日本だってそうです。この国に義なんてありません。私ははっきりそう思っています。でもだからといって裁くのは私ではない。私がすることは、この国に、私たちが住んでいるこの地域に神様の国が来ること、神様のご支配が表されること、神様の義が表されることです。そのためにイエス様に来ましょう。イエス様を求めていきましょう。イエス様、どうぞご支配ください。私を支配してください。この町を支配してください。そうしてどうかいつの日にかこの町が変えられて、いわきに行くとイエス様がいるようだっていう噂が立ってくれたらいいなと思います、ね、いや、皆さん、そういうような表現が聖書にあること知ってますか。エゼキエル書の一番最後の言葉にあるんです。この町は主がここにおられると呼ばれるようになる。私たちは一つの教会がたくさんの人数を集めることを求めているのではありません。一つの町にイエス様を礼拝する人がたくさんになるので、この町は主がここにおられるという町だとなることです。不可能に思えます。私にも不可能に思えます。 でも神様に不可能はないんです。私たちがイエス様を求めることは不可能が可能になる第一歩だと信じているんです。神様はいわきを日本を変えたいと願っておられる。そのために主の皆を呼ぶ民が自分たちの満足や自分たちの成功や幸せではなくて主ご自身を求めることを私たちに語っておられる。私たちは小さな集まりです。人間的に考えたら何の影響力もないと言われても当たり前です。でも私たちは一緒にイエス様を求めていくことで必ずこの町がイエス様によって変えられるのだと信じていくことを改めて決心しましょう。主がここにおられると呼ばれる町になりますよ。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてください感謝します。あなたがビビアン姉妹を導きエンジェルちゃんを与えてくださりありがとうございます。またダウイチからとミツケにも二人目の子供を与えてくださいました。あなたの賜物を感謝します。イエス様、道であり真理であり命であられるイエス様、あなたのお名前を呼びます。今のこの時代、私たちの思いをくらまし惑わそうとする力が強烈に働いています。あなたがおっしゃった通りです。イエス様、助けてください。私たちがもっとはっきりとあなたの御声を聞き、それを内に留めることができますように。あなたの御言葉が私たちの内で実を結びますように。そしてこの地域が変えられ、あなたの御臨在が表されますように。主はここにおられる。ああイエス様、憐れんでください。日本を憐れみ、天皇夫妻をお救いください。首相、国会議員、大臣、行政の官僚たち、福島県知事、県議会議員、県の官僚、いわき市長、市議会議員、市の官僚、どうぞイエス様、天皇お父様、あなたのご慈愛によって悔い改めが起こり、人々がイエス様あなたにお会いしますように。それこそ彼らの本当の必要ですから、イエス様どうぞあなたの御業を私たちを用いてなさってください。エルサレムに平和が来ますように。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
Thank you.